耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはポジティブシンキングできていますか？僕のラジオを昔から聞いてくれる方はわかると思うんですけど、僕若い頃自分はポジティブですよってよく言っていました。実際にですね、19から20代前半ぐらいまではすごいポジティブシンキングだなと自分でも思っていたんですけども、まあ、いわゆる自他ともに認めるポジティブシンキングの男だったんですが、最近はなんかあんまりポジティブじゃない気がします。よくね、新刊ラジオ第2部プレミアムの方で石橋優さんって人と一緒にやってますけども、石橋さんがね、冗談だか本気だかわかんないトーンで、いやこいつネガティブですよって言ったりするんですけども、そうだな、最近ネガティブになっているなとちょっと悩み始めています。というわけでですね、今日はそのポジティブシンキング、ポジティブな人から学ぼうということで、こちらの本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております武田双雲著ポジティブの教科書という本です。まずは著者のご紹介ですが、武田双雲さん、1975年熊本県生まれの書道家の方です。東京理科大学理工学部卒業。で、武田さんは3歳から書道家である母武田双陽さんに師事して書の道を歩んできました。しかし大学卒業後は普通にですね、 NTT に入社しているんですね。で、約3年間の勤務を経て書道家として独立されました。斬新な古典や独自の創作活動で注目を集めましたね、その時。で、テレビ番組にもよく出演されていますから、ご存知の方も多いと思います。そう、あのね、ちょっと体の大きい方なんですけども。で、書道家としては世界遺産平泉、世界最高水準のスーパーコンピューター K をはじめとする多くのロゴ、また映画春の雪、北のゼロ年、 NHK 大河ドラマ天地人など、数多くの大事を手掛けています。余談なんですけど、僕が見るテレビ番組とか、僕がやってるゲームで、あ、ちょっと味のあるフォントだなと思うと、それは武田双雲さんが書いたものだったりして、これ人間が一発書きで書ける文字なのって、感動することが多いです。その他にも、ロシア、スイス、ベルギー、ベトナム、インドネシアなど、世界中から依頼を受けてパフォーマンス書道、書道ワークショップを行い、2013年には、文化庁より文化交流士の指名を受けて日本大使館主催の文化事業などに参加をし、海外に向けて日本文化の発信を続けています。そんな大活躍中の武田さんの書かれた今回の本なんですが、この本はですね、仕事にも出会いにも家族にも友人にも恵まれて、自分だけでなく周りの人たちもみんなで毎日を幸せに過ごしていこうというものです。で、そのために重要なのが、何かに接した時に何を思い、何を感じ、何を信じ、何を与え、何をするか、何をしないか。そこでポジティブという選択をするための方法、これをこの本は伝えてくれます。なのでね、本の中では幸せになるための3つの簡単な基本が紹介されていまして、その、まあ、幸せになるための3つの簡単な基本とは、1つ、幸せを与えること。1つ、幸せであることに気づくこと。1つ、幸せな言葉を発し、幸せな態度を取ること。ということなんだそうです。これぜひね、掛け軸あたりに武田双雲さんにバッて書いてほしいなと思うんですけども、武田さん自身もですね、この3つのことに気づいて実践するようになってから人生がガラリと変わったと言います。まあ、こんなね、たった3つのことで幸せになれるっていうならば、すぐにでも試してみようと思うんですが、何でも武田さんとご縁のあった人はね、よくこういう風に言われるんだそうです。仕事が上昇気流に乗りました。悩んでいた人間関係が改善されました。病気や冷え症が治りました。本当にって思いますけれども、実際ね、ポジティブな力とか、あと幸せを考えるっていうのは、プラスのエネルギーっていうのがすごい働くんでしょうね。自分が幸せになるためには、周りにも幸せを振りまいていくことが大切だと武田さんは言います。で、そのために何をすればいいのか、その答えはですね、武田さん曰くこういったものです。以下本文より抜粋します。不運と捉えていたものでさえラッキーに思えるようになるものです。しかもそれが続くと、周りも驚くほどのラッキーを引き寄せる体質になります。僕は毎日を幸せに生きられ、そして幸せな人たちに囲まれています。騙されたと思ってやってみてください。やった人から確実に幸せになれます。というわけで、この本では95のポジティブのワードで、自分も周りの人も幸運体質になれるというふうに書かれています。 ではこの95のポジティブのワード、今日は2つほどご紹介しましょう。まず1つ目、僕らが出会う確率。これはですね、自分がどのくらいの確率でこの世に生を受けたのかを考えてみようというものです。まあ誰にでもそれぞれの両親がいると思うんですが、この両親10世代遡るだけでも1024人、20世代遡ると1,048,576人、40世代も遡るとなんと1,995,161,767,776人となるんだそうです。途方もない人数ですね。しかしこの中で一人の人生がちょっと変わっただけで今の自分はいないんですね。まあ、すごく気が遠くなるような長い時間、この紡がれてきた命が今まさにここにある。つまりそれがあなたなんです。そう考えるとね、なんかもっと自分を大切にしなきゃとか、あ、自分はこうすごい確率で生かされてるんだなっていうふうに感じませんか？で、そのことを考えるだけで武田さんはなんてありがたいんだろうと感謝の気持ちでいっぱいになるそうです。そう、この感謝の気持ちこそが大切なんですよね。自分が存在している確率、夫婦が出会う確率、誰かと出会う確率、何かと出会う確率。まあ、袖触れ合うも多少の縁と言いますけども、まあ、こういったことを考えるとね、いろんなことに感謝してしまいます。そして、この感謝を伝えることも大切なんだそうです。武田さんは自分のことを感謝オタクと言っています。感謝、ありがとうという文字をたくさん書いて、寝る前には何に感謝しようか考えながら眠るのを毎日やっているんだそうです。さらっと言いましたけど、これ結構すごいことですよね。今生きているこの世の中に感謝しまくっている武田さん。例えばなんですけども、こんな記述がありました。おい、誰だこんな素晴らしい世の中を作ったやつ。数えきれんくらいの多様性に富んだ生命体を生み出しやがって。どえらい綺麗な夕日なんかを作り出しやがって。すがすがしい朝日まで出しやがって。感動しすぎてびっくりするじゃねえか。なんで怒ってんのかわかりませんけども、そのぐらい周りのものに感謝する。これなかなかできないことなんですけども、できると世の中がやっぱりね、ちょっと違って見えるんじゃないでしょうか。では次に行きましょう。もう一つのポジティブワード。もう一つは、願いはもう叶っている。まあ、これだけ聞くと何言ってんだこいつって思うかもしれませんけども、実はですね、誰もが願いは叶ってきているんです。これどういうことかというと、願っていたことが実現する頃にはそれが当たり前になっているということなんだそうです。昔に願っていたことを忘れているだけ。まあ、ちょっと皆さん思い出してみてください。子供の頃誰もが思っていたようなこと、自転車に乗れるようになりたい。意外とすんなり乗れたりしますよね。お小遣い毎日1000円欲しい。1000円単位じゃなくて万単位でもらってますよね。ショートケーキをお腹いっぱい食べたい。思い立ったらすぐそこの辺で買えますよね。どうでしょうか。そのほとんどの願いが叶っていませんか。僕も思い起こすとですね、声を仕事にしたい、なんか喋る仕事をしたいと思って、まあ若い頃はいろいろがむしゃらに自分なりに頑張ってきたんですけども、意外とすんなりとですね、その仕事に就けたような気がします。まあ、頑張ったといえば頑張ったんでしょうけども、なんか願いが叶ったっていう実感はだいぶ後から来ましたね。また、子供の頃の夢じゃなくて大人になってからも結構こういうことってあるはずです。例えばそうですね、好きなゲームが買えた、就職できた、100万円貯金した。自分で立てた目標なんですけども、意外とすんなり通過していることが多いと思います。これを一つ一つ思い出すだけで願いって叶うんだっていうふうに思えるようになってきて、そこから願いが叶いやすい体質に変わってくるんだと武田さんは言います。そうなんですよね。願いってなかなか叶わないものだとか、夢ってその叶えるまでが楽しいんだって言い方する人もいますけども、夢とか願いってどこかの段階でさっと叶っていたりするんですよ。で、その叶っていたことを意識的に思い出してみる、それって一つの成功体験になるんです。で、僕の場合はですね、やっぱりその声に関係する仕事に就きたいっていうのが最初の願いだったんですけど、その次の願いはですね、まあ僕のその関わった作品で誰かの人生を一つだけでも、ほんの小さなことでもいいから変えたいというふうに思っていたんですが、忘れもしません。この勉強を始めてから9年目、この番組を始めてからおそらく4年目ぐらいですね、に、あるリスナーさんから、矢島さんのおかげで人生が変わりましたっていうメール、あとツイッターのツイートとか当時もあったんですけども、いただきました。 その時にですね、ふと自覚したんですよ。あ、俺が若い時、若気の至りだと思って、なんか体現総合を吐いた、誰かの人生を変えたいんだ俺はっていうのが、叶ってるなぁと。あの時ですね、改めて自分に自信を感じましたね。まあ、そんな風に、まあ、自分の願いって叶うんだって思えると、まあ、自信もつくし、また幸せになれる体質に変わっていきます。まあ、そうは言っても、なかなか願いが叶わない。そういう人もいると思います。しかしそういう人、その最大の原因は、自分が叶いっこないと思ってしまうことなんだそうです。まあ、叶えたい思いがあるのに、いろいろと理由をつけて叶わないようにしている。例えばそうですね、まあ、あの人と恋人になりたいって思ったとします。その時に、あ、でも俺今太ってるからとか、まあ、仕事が忙しくて会う時間が取れないからとか、占いの結果が良くないからなどと叶わないように理由をつけてしまっている人が多い。これ思い当たる節皆さんあるんじゃないでしょうか。あると思いますね。大人になってから恋愛相談とかなんかね、そういう飲み会とかで受けるとね、意外とみんな理由をつけて逃げるんですよね。僕もそうだけども。で、これがですね、メンタルブロックという心理現象だったんだそうです。ですので、何か叶えたいことがあったら、たとえそれと同じジャンルのものでなくてもいいので、何か別の成功体験を思い出して、その時の感情を先に体験してしまう。これが重要です。すると、あ、自分って願いが叶いやすい人だったんだ、と気づいて、願いが叶いやすい体質になっていくと言います。なるほど。なんだ、心の持ちようじゃないかと思うかもしれませんけど、その心の持ちようこそが、武田さんの言うポジティブなんですよね。まあ、だからこの本ポジティブの教科書っていうわけなんですけども、この本を読んでいるとですね、本当に武田双雲さんってポジティブなんだなーっていうふうに気づかされます。で、同時にですね、あ、今の自分ってなかなかネガティブになってしまったなーという反省点も見えてきます。ですので、今ポジティブでない方、なんか最近ネガティブになってしまったなーという方、ぜひこの本を参考にしてみてください。本の中ではですね、この武田さんが実際に毎日の生活で実行していることが書かれていて、毎日が幸せに生きられる武田双雲メソッド、今すぐに始められるポジティブシンキングな生活というものが書かれています。ぜひ皆さん、こちらの本、まあ、教科書ですから、ポジティブになるために読んでみてください。では書籍情報です。ポジティブの教科書、武田双雲著、主婦の友社より税込み987円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本はいかがだったでしょうか。まあ、今回の本を読んで改めて思うのが、ポジティブって大事だなーっていうことです。まあ、僕もこのポジティブな思考を取り戻そうと思います。で、ある程度大人になってくるとですね、周りのポジティブな人ってなんかこう無鉄砲な人に見えるかもしれません。僕もそういう時があったんですけども、この無鉄砲な人ってよくよく見てみると、本当に自分自身も幸せそうで、また周りも幸せにしているんですよね。もっとわかりやすく言うと、すごい魅力あふれる人間だったりするんです。おそらく武田双雲さんもその一人なんでしょうね。ですからですね、なんかポジティブに生きるとか無鉄砲に生きるのって、なんか大人になってかっこ悪いと思ってる方はですね、今回の本で改めてポジティブの効能というものを勉強し直すといいんじゃないでしょうか。まあ、僕もそうしてみようと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。